リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。新緑がとても綺麗な季節になりました。ところどころで見られる青もみじや山道を覆う緑のトンネルなど、今年は木々の芽吹きも早かったようです。春から夏に向かう京都は、桜の季節とは違った魅力にあふれています。出会いの縁にし、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第53回ゲストは菅原院天満宮宮司宇佐美真嗣様です。今日は朝早くから本当にありがとうございます。
おはようございます。宇佐美真嗣と申します。一つよろしくお願いをいたします。
早速なんですけれども、菅原院天満宮のご紹介を簡単にお願いできますか。
はい。菅原院天満宮神社につきましては、今ちょうど烏丸の下田中里下がる、ちょうど御所の下田中里御門の前に、面しておりまして、神社自体は300坪ぐらいしかないんですけれども、そこで今現在私が宮司として、お勤めさせていただいているという状態です。でこの神社にお越しの時はですね、地下鉄で言いますと丸太町駅を降りていただいて、2番出口から西へ、ちょうど出口からですね、出ますと北へ向かって200メーターぐらいのところにこの神社がございますので、お参りの時はその地下鉄丸太町駅を使っていただいたらと思います。
はい、ありがとうございます。宇佐美さんは現在の菅原院天満宮の宮司というお立場なんですけれども、これまでの経歴などを交えながら、はい、プロフィールをご紹介いただけないでしょうか。
はい、わかりました。私も菅原院天満宮で、生まれてここの地で育ったわけなんですけれども、実は初めも神職はいずれ、しなくてはならないということは分かっておったんですけれども、工学系というんですかね、そういったものに興味があって、大学も工学系の大学を出ました。そして、その民間企業に約10年ほど勤めておりまして、その後神社を継ぐべき、神職の資格を取るということで東京の方へ参りまして、そしてその資格を取って、一時ですね、京都長岡京市にございます長岡天満宮へ奉職をしておりました。そして平成20年より菅原院天満宮へ帰ってまいりまして、現在の宮司として現在に至っておるわけです。
はい、そうなんですね。はい、平成20年、その時からも宮司をされてる。
もう宮司自体は一応父が死んだが、平成8年でしたんですね。はいはいはい、その時からも宮司という穴を持ってたんですけども、はい、正式なあれはまでやらずに、今長岡天満宮の一時おったというようなことですね。はい、修行というか勉強しに行ってるというか、そこで神職の、
はい。それではですね、天満宮、菅原院天満宮についてですね、はい、さらに詳しく、お伺いしたいと思うんですけれども、我々的にはその学問の神様、はい、藤原道真公がお生まれになった霊地としてこう、はい、知られているといいますか、そういう認識なんですけれども、はい、そのあたりまでこう遡ってご紹介いただけないでしょうかね。
はい、わかりました。はい、この菅原院天満宮の土地はですね、この場所は平安時代にはですね、おじい様の清忠 教ですね、それとお父様の惟良教という方が、はい、お住まいしておられて、で両方とですね、おじい様は嵯峨天皇、純奈天皇、任明天皇なんかに、まあ、奉職というかご奉仕をされておったんだ、はい、そして お父様に関しては文徳天皇と、清和天皇ですね、はい、そういう方々に、まあ、あの奉仕をされておって、で道真公自身も宇田天皇の方にね、あの、はい、申しをしておれ、だから天皇とはもう切っても切れないようなそういう縁がありまして、はい、でそこにその住んでおられた場所が菅原院という名前をつけておるんですけれども、はい、そこで水真公もあのこの地で生誕されたんではないかというふうに今伝えられております。で境内にはまあ一応水真公 の産湯を使われたという産湯の井戸ですね、はい、そういったものとかご居合の灯籠、石灯籠ですね、
はい、
だからあとは遺物、牛の、まあ、彫刻みたいなんですね、そういったものもたくさんありまして、まあ、一応そういうなんで学問の神様として信仰が厚く、あの水真公の観光成績25杯っていうそういう主だった神社を、ま、あのお参りする会がありまして、はい、それの第一番の聖地というふうに言われているということですね。でそれ以外にもあと一つ境内の西側に、梅丸社という病気の神さんがあるんですね、
はい、
でそこは、まあ、今でいう眼封じとか、皮膚病なんかにもご利益があるということで、はい、大変皆さんにお参りが多いというようなことになっております今、
は
い、
眼封じと皮膚病、
そうですね、
はいはい、
もともとを言いますとここの梅丸社というものは、水真公の直系の末裔で清岡家というお家がありましてね、でそれが近くにこの神社の近くに屋敷を構えておられて、でその家族親族にそういう病気の方が大変多くて、
はいはい、
でこの梅丸社という、お宮さんっていうんですかね、それをお祭りしておって、
はい、
でそれが明治になって明治天皇が東京に行かれるということになりましたので、
はい、
一緒にその清掛も明治、まあ、公家さんでしたんで一緒について行かれたということなんですね、でそれでそのお家がもうまあ留守になるので神さんを仏くのはもったいないと、でいうことで水真公を祀ってる私のところへお祀してもらえないだろうかっていう話、明治の初めにありまして、
はい、
でそれから私そこで今現在のところへずっとお祭りをしておると、150年ぐらい経つんですかね今で、
は
い、そのぐらいになります、はい、
やっぱりこう実際に封じ込めた、
そうですね、多いみたいですね、まあ、その当時は、まあ、そのできもんできもんって今言うがんって言わずにできものっていうことの扱いでみんなやっておられたみたいですけども、
できものとして
できものね、
はい、
こう中側にできたり、はいはい、外にできたりっていうですね、それがもう今としてはがんというふうに当たるというようなことで、で無眼封じの神さんで、まあ、結構ご利益があるというふうに言われてるみたいです。
ほほほ、
もうみんなねインターネットで調べはるんですね、だから眼封じとかそんなにどこが一番あれ、はい、私とか出るらしいんです、私見たことないんですけど、眼封じ の一番ご利益のあるところはどこかっていうふうに見たら、この菅原天満宮のその梅丸社が出てくると、
県政のトップに上がってくる
で、うん、だからそれでもう皆さん電話とかそうなんでよく質問とかですね、そういう問い合わせはすごく多いです、
はいはい、そしたら全国から、
そうですね、もう北海道から、はい、九州の方まではありますね、だからコロナ禍の間は、はい、なかなかお参りできないので、
はい、
そういうのをご祈祷とかあるいはお守りとかそういったものを送ってほしいというかで、ご依頼がすごく多かったです。でも今現在はまあちょっとコロナもね、
ええ、
下火になりましたので、ええ、お参りされる方が多くなりました、
はい、はあ、それはもうぜひがんの患者の方にご紹介したいなというふうに思いましたね、はい、それが明治から続いてると、
そうですね、
ということですね、
はいはい、そういうことがざっとした神社の方の由緒っていうか、
はい、
ことになります、
はい、その梅丸社、大明神社の中には何か石のようなものが
前にですね、病気兵の石っていうのがありまして、丸い石なんですけども、それにまあ私とこ今現在ではそういうガーゼハンカチっていうものを持って、お分けもしてるんですけども、そこへ乗せて刺すって、でそれを持って帰られて患部に当てていただくと。ですね、でずっと置いておくんじゃなしに何回か1日していただいて、もしがんでしたら、肺がんでしたら肺の方にそれを当てると、当てがずっと置いておくんじゃなしに1日何回かで結構ですのでというようなことで。
ああそうなんですね、なんかよくそのお香の煙をこうね当てたりとか、こういうよくね
見されますけどね、
しますけど、ガーゼを当て
る、ガーゼですね、
でお持ち帰りで当てるという。はあ、それなんか興味深いですね、はい、ありがとうございます。お話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは菅原院天満宮宮司宇佐美真嗣様です。後半もお話を伺ってまいります。前半は本当にいろいろと由緒についてお話をいただきました。あの、はい、岩風寺ぜひ私の周りにも紹介をさせていただきたいというふうに思っています。はい。この番組やってはですね、あのコロナ禍で、ま、神社お寺はどのようにこう対処してきたかということを必ずこうお尋ねをさせていただいてるんですね。はい。でまあ、もう5類感染症へと移行してしまして、もう普通の、まあ、季節のインフルエンザという扱いになったんですけれども、まあ、この約3年半といいましょうか、まあ、どのようにこう過ごされてきたか、対処されてきたかということをご紹介をいただきたいんですけれども、
実は私どもはそのコロナっていうと確かに、お前の方が減りまして、低い一番その来られない時は10人1日10人も来られたらいいぐらいだったんですけれども、まあ、今はもちろん回復はしておりますけれども、でその自分のことですので、特に、これということはしておりませんのですけれども、まあ、少しでもお参りを気楽にお参りしていただいたらなというようなことで、神社自体をですね、きれいに掃除をしようということから始まりまして、枯葉の葉っぱ一枚も落ちてないような状態で毎日朝掃除をしております。でそれから案外花、こういう時期ですので花とかそういう目で見るものの癒しというのもいいんじゃないかということで、花を咲かす、まあ、もちろん元からあったんですけど、花を特にいろんな花を探してみようということで、そしたらまたお前の方もちょっとでもそれを見て和んでいただいたらいいんじゃないかなというようなことを考えまして、そういうことの取り組みをしております。今現在ですね、ちょうど紫陽花が綺麗な時期になってまいりましたので、ガクアジサイとかもしくはカシワバアジサイっていう大きな、そういうアジサイの類を今花が咲いておりますので、またそれを目的に来られてカメラに収めて帰られる方もたくさんおいでになるっていうようなことで、まあ、そういったことをコロナの間はやっておりました。
はい。はい。
まあ個人的にはまあコロナに自分がかかってしまったら神社をまた閉めないといけないので、少しでもまあ体力をつけようということで、
はい、
御所を、ウォーキングっていうんですかね、
はいはい、
そういうので歩く、それを毎日約4キロほど歩くこと、
ご自身が、
そうですね、御所の
体力作り免疫力高めるために、
そういうことですね。はあ。だからやっぱりね、肺の肺活量も増えたり、
はい、で
筋肉がついたりとかね、はい、足の、そんなこともありまして、まあ、はい、おかげさまで今までコロナにはかかったことなくて、
あ、はいはい、
まだ体力づくりで、まあ普段からまあそういう歩くか何かするということには興味あったので、ぜひそのコロナ対ではもう徹底してやってみよう思ってやって、案外まあお参りが少ないので、
はい、
神社もまあ暇って言ったらおかしいですけど、そういうようなことがあって、
はい、
まあ、体力をつけるという意味でそういうことをやっておったということですね。はい。
まあ、自身がまあ倒れたらこれはも
う
えらいこと
だということ
で、はいはい、まあ、自身の体を作りをするということをまあ徹底してされた、
はい、はい、
それはやっぱりコロナ明けて今でも、
まあ、
明けてと言いますか、今現在もされてる、
そうですね、もう 4,5 年になると思いますけどね、でもやっぱりどうしても行けない時もあります、いろんな仕事のところでね、そういう時はまああれですけども、まあ1年のうち10ヶ月ぐらいは最低行ってますね今でも。だからまあ 1,2 ヶ月がちょっとなんか用事で行けない時もあるんですけども、
はいはいはいはいはいですね。あと一般的なコロナ対策っていうのは、
そうですね、まあ、来られたその消毒とか、そのマスクをしてくださいとか、そういう啓発的な活動は、はい、書いて、はい、のぼりとかですね、ポスターなんかにってやっておりましたけどね、
はい、やっぱり全体的には参拝される方はやっぱ減られてい
て、ずっとやっぱり減ってますね、
で今も回復傾向に
だいぶ回復ってきました
ね、
7、8割は
帰
ってきてんじゃないかなと思います。土日がもうすごいので、はい、外国の方が増えましたですね。
ああ、そうでしょうね、うん、
コロナ以前よりも今の方が外国の方多いですわ、
コロナ以前よ
りも多いですね。なんでかちょっと分からないですけどね。でそれでね、
これ円安
思い、まあ、それもあるのかも分かりませんね、はいはい、お守りとかね、そういうものはコロナ以前の時はあんまり興味を示されへんけど、もちろん、まあ、宗教のあれが違いますので、はい、でそういう時はあの絵馬とかね、ちょっと変わっていろんな、私絵馬もありますけども、はい、そういうものを持って帰られるというようなことをやったんですけど、今は、はい、本当のお守りをね、今言っている眼風打ちのお守りとか、健康守りとか、それから見守りって身を守るって、そういったものをね受けて帰られる方が増えたんですわ。なんでかなと思うんですけどね。
いや、それがちょっと、うん、やはりこのコロナの時間っていうのはなんか自分の時間がおそらく増えたと思うんですよね。改めてその命の大切さとか、
そうですね、そうかもわかりませんね。
いろんな自分と向き合ったりとかね。やっぱそうこう考えていくと、ね、手を合わせたり、ね、神社とかお寺とか、なんか改めてこう認識を深める方が多かったんじゃないかなという気はなんか僕なんかはするんですけれどもね。
お参りもね、はい、その前にあのこういうふうにお参りしていく神社の場合は二礼二拍手一拝をしてもって書いてあるんですね、そういう、でそういうのをね見てね、はい、今まではほとんども知らん顔やった、本殿まで行って、
はいはい、
でその二礼二拍手いっぱいやらはるんです。やってお参りしはるんですよ、うん、で教えてくれって言って言われる人もありますね、はい、どういうふうにしてお参りしたらいいのか、
はいはい、
というようなこともあって、だからそういうお参りしはるので手を叩くようなことがあんまりないですよね、ああいうあちらの方は、そういうこともやらはりますしね、まあ、やっぱ日本ではこういうお参りの仕方をしているのかっていうことで、まあ、また理解を深めるっていうか浸透っていうか、そういったものの、あれにはなると思いますけどね、
なんか興味深いお話ですね、はい、あと、まあ、このコロナ禍であの建物の方も修復とか、
はい、そうですね、まあ、本来でしたらそのコロナの間はなかなかそういうものも手をつきにくいんですけどね、
はい、
まあ、たまたま私とこは宮大工さんが、要するに修復するための材料がちょうど自分とこにも今あの在庫があるので、されたらどうですかって、
はい、
でこれから必ず材木は高騰していきますよと、今のままでいかないから、だから今のうちやったら私たちがそれをあの買った材料費のあれぐらいでいけますのでということで言っていただいて、でちょっとまだ無理かなと思ってたんですけども、まあいいわ、やってしまおうかということで、去年の暮れからあの半年ぐらいかけて、でそれはスキベーと拝殿とですね、丸々もう新築にしてしまった。
もうちょうど参拝者が減ったという時期も合わせてということです
ね。そうですね、そういうことをね、させていただいて、
これは国の補助とかっていうのは、
それはね、実は私とこの神社はその崇恵社神社って言いまして、氏子組織を持たない神社ですので、
はいはいはい、
もしそういうものを修復する場合はそういう崇恵社の方にお願いして寄付をしていただくということが思いだったんですけども、まあ、それもちょっと文化財だけの話でしますと、
はい、
心臓とかね、私とかも江戸時代に作られた心臓が一対とか、
はい、
木製の狛犬、それからご遺愛の灯籠とかいろんなあるんですけどね、
はいはい、
それは残念ながらこの国の指定とか府の指定にはなってないので、そういうところの援助は一切もらえないくなってるんですね。だからそういうところの援助をもう少し、まあ、今後そういう制度を作っていただいて、
はい、
まあ、国宝とか重要文化財になってないものでもですね、少しでも手を差し伸べていただいたら大変ありがたいなというふうに思っておるんですけどね。
ですよね、はい、その辺の基準というのは私はちょっとわからないところなんですけれども、はい、その基準の一歩手前で漏れてて、まあ、そのね、援助がもらえないというところはなんかもったいない話ですね、うん、やっぱり大事にしてほしいし、ね、今後も引き続き大事にして皆さんにご披露願いたい、
ね、多いと思いますけどね、そういうところは。
ね、
まあ、大きい、まあ、お寺とか神社でしたら、まあ、まあ、自分たちのあれで何とかなるでしょうけど、
はい、
まあ、そういうのは小さいお宮さんとかお寺に関しては、 あのまだ檀家さんがあるとことか宇治区があるとこは楽ですけども、私ところみたいにその数軽者だけでやってる神社っていうのは、はい、なかなか難しいので ね、
そ う、 ですよね、はい、
そういう制度を作っていただいたらありがたいなと思ったりしてるんですけど ね、 ね、
まあ、こういう現状実情といいますか、はい、あの世の方々にぜひ知っていただきたいなというふうに、ね、今のお話を聞きながら思った次第です。宇治子組織がないということでした。ただお祭りなんかは
そうですね、だからもう普通の例祭とかそんなんは あるんですけども、そういう行事っていうのとか、はい、そんなんも一切みこしが出たりするもないので、
はい、
あのお祭りはお祭りだけで今ずっと欲しい年間決まったお祭りをやってます。そういうことですね、月に2回は月並み祭とかあるいはその月主祭とかね、
はい、
そういうようなものはやってはおるんですけどね。だからそういうものもまあしたいんですけど、なかなか何費用がいるもんでね。
ということですね、
はいはい、
まあ、コロナ禍を通じて本当にまあこの1年の当時の行事も大変だったと思うんですけれども、
はい
ね、
はい、
まあ、特に特徴的なものであったり、まあ、近々こんなことをするというようなことがあったらご紹介いただければと思います。
別にまあこれはまあコロナ禍より以前からですけど、まあ、普通の手作り市って言っていろんな方が自分で作ったものを、はい、まあ、出されて売っていただくという安く売っていただくというんですかね、そういうものをしたらどうですかっていう話がまあ一度あって、
はい、
でそれをコロナの前ですけども一回やろうということになりまして、年2回春と秋に手作り市っていう名目で、はい、やってるんですね、
はい、
でそれは結構土曜日日曜日にかけて、
はい、
で春は桜にかけて、
はい、
で秋はもみじにかけてというようなことで2回やっております。はい、
はい、分かりました、お話が尽きないところなんですけれども、そろそろ時間の方もやってきましたので、ゲストの方にお願いをしております未来に向けた未来へつなぐメッセージをご紹介をいただけますか。うん、
はい、
先ほど、
はい、
はい、じゃあですね、
はい、私はその自然体ってこうに書いておりますけれども、そういう言葉がまあ好きというか、こういう形で自分の生活をしておるというようなことで、自然体、まあ、一番難しい自然体というのはあるんですけども、まあ、自分のその欠点、人間にはまあ欠点とかそういうのもたくさんありますし、ただそこに自分の考え方価値観とかいうものをですね、やっぱり確立して、他人と比較しないっていうのが私の一番モットーなんですね。比較するとどうしてもこう競争心っていうのが湧いてくる時がありますので、そういうことはしないっていう、で自然に何事も、まあ苦しいことであれ喜んで楽しいことであれ自然に受け入れるというようなことをモットーにしております。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは菅原院天満宮宮司宇佐美真嗣様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
皆さん、次回は6月11日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。